それでもう一つですね、賛美を、賛美歌21-444ですね、444番、気づかせてください。これは今日のところでありますように、霊の目で見させてくださいということとないですね、霊の目で見させてください、気づかせてくださいということですね、見させてくださいということなんです。これもあんまり歌ったことがない人が多いかと思いますですね、気づかせてくださいという歌です。罪を見つめる力、自分の犯した罪から神様の命を犯してください、そして死を絶ってくださいということです。の間に立ってください、主よ、いつの時代でも私たちの人の願いはそこにあると思うんですね。はい、それでは今日のところを見ていきます。9章ですね、前の続きからのところです。この生まれつき目が見えないという状態は前にも言いましたけれども、この江戸も最もですね、不幸な状態の一つだということだったんですね。そういうことで、この人は生活することはできない。ここでですね、この人は、つまり乞食をしていた。乞食をするところまでどうしていったんだろうか。夜は誰が世話をしていたんだろうか。家族はおったんだろうか。家族の人はそのような世話をしてなかったのか。 そういうこと一切変わってないわけですね。しばしばこの日本でもどこの国でもですね、全く見えないという時にはですね、外へ連れていくにも非常に目立つ、そして人通りに連れていくと晒し者になる。あの人の家族は一体何なと、どうしてるんだと、ということで家族もまたいろいろとですね、陰口を叩かれたり責められたりする。そういうことで日本ではずっとですね、部屋に家は押し込んでおくと、ずっと毎日ですね、外へ出さないということで、日の光にも当てないという状況すら実際にあったわけなんですね。まあ、そういうことで、日本で盲学校が初めて明治時代に開設された時には真っ白な色の人がたくさん来たと。それは部屋に閉じ込められとったからですね、ほとんど。まあ、そういうことで分かるように生きながらしてですね、人間扱いをしてもらってなかったという状態がたくさんあったわけです。で、おそらくこの人はですね、そういう中から自分は家でおるのは耐えられないと。そういうことで少しでもですね、たとえどんなに人からバカにされて砂石投げつけられるとも、悪いこと言われようともあざけられようともですね、それでもなお家でおるよりは良いと、そうして誰かにあるいは家族の人に連れて行ってもらって道端でですね、見えないわけですから、動物が近づいてきてるのか子供の大人は分からない、悪い人は分からないけれども、人が近づいてきたらどう恵んでくださいと言って、足音ごとに頭を下げてですね、塵と埃にまみれながら生きていった。もうそういう極めて悲惨なですね、生活をしていったということが想像できるわけです。私たちがこの聖書を読むという時には、いつもそういう当時の時代に遡ってですね、そしてこの状態がどんなに大変だったかということを少しでも想像しなければ、その闇と苦しみの悲しみの中に来てくださったイエス様のこともまたわからないわけなんですね。字だけをさっと読んでいったんだけど全然わからない。ここの目的はですね、そういう最も闇で苦しい悲惨な状態にあったただ中にイエス様が来てくださったという、そういうことを告げようとしていることなんですね。ですからこの目が見えなかったということは、それを一つの例としていったということで、現代でもそれと違ったさまざまな闇と苦しみと、また悲しみっていうのがいつの時代でも至るところに実はあるわけです。そういうただ中に来てくださるイエス様、そういう方がおるんだということが、そういう中心にある、メッセージなんですね。ですからそういうことを忘れてですね、気がつかないで、目が見えるんだと、そんな今自分と関係ない、今もう自分見えるんだと、これも極めて特殊なことだと、関係ないというふうにだと本当に読んだことになっていない。聖書を読むということはそういう意味でですね、上滑りで字だけ読んでも全くわからないわけですね。小説なんかの場合だったらそういうふうに読んだらすぐにわかるように書いてあるわけです。これ売るためにありますので、すぐにわからなかったら困る。ですから誰でも一番わかるような人を殺したと盗んだとか会員とかそういった類のことを書くわけですね。けれども聖書は奥の奥があるということです。はい、それでですね、そういう状態の中で、まずこの目が見えるようになったということが、どんなにその喜びであったかだろうかと、これは私たちは想像ができないほど、これはこの人生の中ででもですね、最も大きな喜びの一つは、あの重い病から癒されることであると思うんですけども、この人のようにも絶対無理だと思っておってですね、将来を考えてもあらゆることが全部ほとんどシャットアウトされているわけですね。このように外行って、日差しがカンカン照りつけるように、埃と汗にまみれて、人から馬鹿にされ、罵倒され、そういう中でですね、生きていくことしか選べなかった。それを解放してくださったということはですね、これはもう類いようのない、計り知れない喜びだった。けれども、その喜びに一体誰が心を同じくして喜んだのだろうか。ここにですね、パリサイ派の人たちっていうのは、そういう盲人の喜びと心を一つにして喜ぼうとも全然しなかった。それと逆にですね、その盲人を連れてきてとっちめようとしたということなんですね。まあ、こういうふうに、人間というものはですね、本当にパウロが言ってるように、喜ぶ者と共に喜ぶ、苦しむものと共に苦しむっていうことは本当に難しいっていうことが、こういうところでも、分かるわけですね。で、こういうふうなことからしてですね、パリサイ人の人たちが、周囲の人、そういう人が多かったと思うんですけども、 本当に大切なことからまるで外れておるっていうのはこれだけでも分かるんですね。全然喜ぼうともしない、その大きな思い苦しみがなくなったということ、本当に良かったと全然思わなかった、そういうことだけでも外れておるということが分かるわけですね。で、ここでですね、このヨハネ福音書の中で一番同じ言葉が繰り返されている、これはこの短い教演のところですね、気がついた方もおられるかと思いますが、見える見えないっていう言葉がですね、いわばですね、くどいほど繰り返されていることですね。何度も何度もですね、今日の15節のところが始まって、どうして見えるようになったのか、15の終わりも、私が洗うと見えるようになったと、それから 目を開けてくれるっても同じような意味ですけど、目を開けて17、18にも目が見える、18節にも2回、19節にも見えない、見えるっていうのは2回、21節にも書いています。21節も見えると開けると、それからこの下の段の25節もそうですね、26節も見え開いた、それから30節にも目が開いた、あるいはまた32節目が見えなかった、このようにですね、まあ、繰り返し繰り返し見える見えるということを言ってるんですね。それほどここでは大きなテーマになっているというのが分かるわけです。そしてこの見えるという言葉はですね、ここだけ、ここでは2種類の言葉を使っているんですけども、この前のところの11節、シロアムに行って洗えと言われた、そこで行って洗ったら見えるようになったと、この盲人の人が初めて使ったこの見えるという言葉はですね、私たちが普通に使う見えるとまたちょっと違うわけなんですね。これはですね、これが見えるです、普通の。これはアンナブレコです。アンというのは強調なんですね。アンプラスブレコなんです。アナブレポ、ブレポでアンブレポでいいのか、アナブレポです。これは強調でですね、例えばどういうところに使われているかと言いますと、マタイの福音書なんかの特にですね、パンの奇跡ありますね。そして天を仰いで祝福した、賛美の祈りを唱えた。ですね、わずかなパン5つと魚2匹。それを取ってですね、天を仰いでと。このアナブレコっていうのは上を見ると、ルックアップですね、英語で言えば、あるいは再び見ると、そういうふうに天を仰いでというふうな、そういうところに使われているわけです。この仰いでって、確かにですね、この言葉は普通にこう何でも見ると違うんですね。同じ見るは見るでも言葉が違うわけです。アンナプレポート。本来人間というものはですね、アダムとエヴァの時であったり、創造された時は何でも本体は見えてたはずなんですね。すべてよしと。創造されたみんなよしと神様が言われた。けれども罪を犯して人間自ら神様との間大きな障壁を置いてしまったから見えなくなったんですね。本当の真実が見えなくなった。そういう意味ではですね、イエス様によってこういうふうに見えるようになったということは、再び見えるようになったということでもあるわけです。本来人間が作られた時には全て良しというふうに作られた、その状態にいや立ち返るということでもあるし、その再び見るということはまさに神様を見る目が与えられた、上を見る眼差しが与えられたということにもなるわけです。そういうふうに単にこの見るっていうんじゃなくて、このアナブレポっていうのは本来そういう意味が、そういう意味を重ねて言えばヨハネが用いているというところですね。ヨハネ福音書はこの見るということはたくさん種類も使っている、使っている頻度もたくさんですね。 見るは見るでも大違いで、いろんな見方があるわけですね。でここの全体がそういうことですね。普通にこの目が見えなかった人が見るっていうこと、実際に起こった出来事を元にしてあらゆる人の見る問題を実は扱っているわけですね。だからこのこういう箇所がですね、全ての人にとって重要な問題につながってきているわけです。単に生まれつき盲人の人だけに関係あるんだったら、ほとんどの人は関係がないわけです。生まれつきの盲人の人は徳島県下でもです、ほんのわずかしかいない、数人しか出ておらないです。盲学校で毎年生まれつきの盲人の人は毎年1年に1人入学するから数人入学する、あとほとんどゼロの時なんですからね。一般の人が思ってるよりはるかに少ないんです現在まあそういうことですから、まあ、そういうのは生まれつき盲人は関係ないと、そんな人見たことないという人はほとんどあると思います。私の場合はたまたま二軒家の城南高校だったもんだから、絶えずその盲学校の前を通っていましたから、盲人の方といつも、まあ、一緒に歩くとかですね、そばを見てた。そうでなかったら全然ですね、それを盲人そのを見たことはないという人も多いはずなんですね、まあ、そういうぐらい、少ないですから関係ないというのを思いがちなんですね、けれどもこのヨハネが言おうとする人は、全ての人に関係がある見る問題なんですね。あなたは本当に神様が作った通り再び見てるのか、上なるものを見ておるのか、見えておるのかという問題なんですね。これはもう見るっていうことに本当にいろいろあって、今言ったように聖書を見る前もそうですね、聖書っていうのはこれ見る、あるわと、これを見るだと、ちょっとパラパラっと見た、これを見たと、ほんで一応一通りさらって読んだと考えた、これを見たけれども、さまざまな人生の苦しい経験を通してですね、そうしてやっと歩く人とのことが分かった、そうしてやっと見えてきた、この言葉の意味がですね、そういうこともあるわけですね。ちょうど昨日の夜にある県外の人からかかってきた電話もそういうことだったんです。もう信仰を持って洗礼を受けて10年になって、もうだいぶ年配の方です。けども非常に苦しい問題が生じてですね、本当に追い詰められとったわけです。これは問題って本当にいろいろあるわけですね。実に苦しい問題で、どうなるかっていう家族全体がですね、追い詰められたと。そういう状態の時にですね、ある一つの言葉がですね、それが何度も読んでたのに、パッと光るように自分には非常に分かった。で初めてですね、10年間もクリスチャンだと思っていたのは、初めて深い心の平安を与えられたと電話で言われてきた。でそのことを祈ってくださいということで、私も聞いておったんですけども、それで本当にこのことは分からなかった、分かったと思ったけど分からなかった、その歌詞も読んでおったけど実は見てなかったって言われたんですね。そういうことであれだけのこの苦しいことを通してですね、もう本当にどうかなりそうなぐらいなんですね。そういうことを通して実際に、人間の世の中には外からでは見ても決して分からないような苦しい問題もいろいろあるわけですよね。そういう時にそれを神様を信じて歩んでいくと、その時に初めてそういう苦しいことの意味が後から、ちょっと後からですね、示されていくと、そして初めてこの聖書のある言葉って分かると、見えてくるんですね。そういうふうにこの見えるっていうこともいろいろな意味があるというわけです。そういう全ての本の中で一番そういう奥が見えてくるというのがこの聖書だったんですね。だから何十年、30年、40年、読んでも飽きたとか言わないということです。いよいよですね、これは実に不思議な神秘な本だと、深い本だということが分かってくるということなんですね。そういうようなことで、この見る問題っていうのは私たちの本当に深い関わりがあるということですね。そしてこの人はですね、イエス様によって初めてそういう意味で深い意味で見ることができるようになったんですね。その時からこの人の人生っていうのは全て変わった。さっきもちょっと触れられましたが、この人は生まれつきで盲人であったから、非常なおそらく苦しいうちで、初め子供の時はですね、当然家庭で育ったと思います。親も非常に悲しみながらですね、その子供を育てたと思うんですね。将来をどうすることもできない、そして家でずっとおりなさいと、そして友達と遊ぶこともできない、 周りの人からもあれは神様の罰だとか祟ってるとか言われながらです、ね、とっても言うにえない苦しい思いをしてきたはずです。だけども家でも耐えられないということで、外で個人でもいいと、外に連れて行ってほしいということで、このような苦しい生活をしてきたんですね。誇りにまみれて、まあ、いろいろと見下されたり、宗教的にもそういうことを受けて受け出していくがですね、一番この社会で下にあった、あの人より下っちゃないというぐらいですね。それなのにイエス・キリスト様によってですね、見えるようになった途端、さっきも触れられたように、この当時の宗教の指導者であった人たち、パリサイ派の人たちより上に立ってですね、そうして彼らをむしろ教えてると、もう驚くべきことなんですね。キリストの心は本当に分かったらですね、全てのものを上に立って、そういうふうに引っ張り上げてくれる。これはこの前の前月の箱舟に書いたように、マルチン・ルターがですね書いた有名な言葉ですね。マルチン・ルターが書いたあの宗教改革という全世界に影響を及ぼした大きな著作が3つあるんです。宗教改革の代表作、三部作と言われるその一つが、キリスト者の自由ですね。クリスチャンの自由とは何かのか。クリスチャンというのは全ての人に使えるしもべだと。イエス・キリスト様が全ての人の罪、重荷をのけるために使えられたと。けれどもイエス・キリストは全てのものの上に立っておられる。で、キリストを結びつくものもそれと同じだったんですね。キリスト者は全てのものに使えるしもべと同じ。使えるというたとおりすることになる。真理を絶えず使えよう。真理を提供することによって使えようと。で、一番そういう意味では社会的に下になることはいくらでもある。けれども、イエス様と結びつくことによってですね、どのような悪の力や支配にも受けないような上に立たせる、上に立つことができるんだということですね。確かにそういうところ。県知事とか学者とかノーベル賞学者とか、そういう人は全然わからないことをわかるようにしてくださるんです。そういう人たちは見えない、この家は月の平面で右往左往した実践策もいけないですね。またイエス様によって引き上げられるわけです。だからそういうふうにですね、どんなに言えば頭がいい人でも、会社の社長や政治家首相とかよりも下をうごめいてよという感じ、そのように上に引き上げてくださるということですね。そういうふうにクリスチャンというものはですね、そういう人に全く本来は相入れない二つを両方与えられたんだと。全ての人に使えるという側面と、全てのものの上に立つ自由ですね。そして上に立つ、 見させてくださるということです。で、この盲人もそのように引き上げられたというわけなんですね。一番下の下げ詰まれたところから、当時の新約聖書を教える指導者よりもさらに上に見えるようになったですね。パリサイ人たちは見えなかったわけです。イエス様が救い主であり大きな力を持っていることも全く見えなかったのに、この人はですね、すべてこういうことが見えるようになった、まあ、そういうことをここで、言っているわけなんですね。で、もう一つそこでですね、繰り返されている問題っていうのは、キリストがどこから来たのかっていう問題だったんです。それは最初の16節。ファリサイ派の人々の中には、その人は安息日が守らんだから、安息日に医療行為したらダメ、絶対ダメだったんですね。神の元から来たものではないと言ったんですね。それで意見がいろいろに分かれた。そこで17節で、一体お前はあの人何者と思うんだと、神の元から来たのかどうかと言ったら、預言者だ。神の元から来たというと、神と本質と同じって意味なんですね。だからモーセとかダビデとかエレミアでも、神の元から来たい表現は一度もないわけです。神が使わされた人ではあってもですね、神の元から来た特別な意味を持っています。で、この人はですね、最初に預言者だと思うと、まだはっきり分からなかったんですね。で、その下の段にもですね、三次節にも、 我々は29からあのものイエスがどこから来たものかし何者かわからん。そしたらその盲人があの方イエス、あの方がです、名前もわからんわけです。どこから来たかわからないの、実に不思議千万だと。ですから33節で、あの方はですね、まさに神のもとから来たのだと。そういうふうにですね、神と一つの存在だということ、こういうとこまで見抜いた、見えたというわけですね。こういうふうに闇の中に 光をもたらす、みんな本当は見えないんだ、もたらすものは神と同質でなければならんということをこの人は悟ったということです。普通の人間では決してそれはできない。私たちはしばしば闇の中にさらに闇をもたらしてしまうということですね。わずかに私たちがイエス様と結びつくときにだけ、わずかにこの闇の中に光をもたらすものとして用いてくださるということなんです。生まれつき光である人は誰もいない、でずっと光であり続ける人もいないわけですね。絶えず祈っていけなければ私たちもすぐに光を失うというところだと思います。そういうふうに、この人はヨハネ福音書が言おうとしている根本的なことをですね、こうにして、イエス様の手によってお話ししていただいたということがわかります。でこの人の酔って立つこれからの人生の基礎というものはたった一つなんですね。これは25節だったわけです。この非常にこのキリスト教信仰も単純なので、誰でもこの25節この部分をですね、部分的にしか経験しているんですね。クリスチャンというのは、クリスチャンというのは愛の行為ができる人とか正義を全部行う、そんなことではないわけです。ただ一つ分かっていると、以前には神様のあんま分からなかった、聖書のこと分からなかった、見えなかった、自分の罪も見えなかった、本当に他人の罪も見えなかった、何が真理か分かり見えなかったのに、今は見えるようになった。もちろん全部が見えるっていうことはなかなかないわけですけども、一番大切なこと、イエス・キリスト様こそは私たちに光を与える神のお方だ、それが見えるようになった。それだけやったらこの世の中で生きていくに十分足りるっていうわけですね。前は見えなかった、今は見えるようにしていただいたという、極めて簡単なことが元になっている。これがない人はクリスチャンであることはできない。これがある人はどんなに少しであっても罪をまだ犯しているとしても、やはりキリスト者だということなんですね。何らかの罪が見える、そしてそれを救ってくださるお方も見えるようになったということなんですね。こういうこのみんなが実はこのヨハネ福音書は闇の中にいると、みんなが本当は見えないって言おうとしているわけですね。だからこそその見えない中に光として来てくださった方がキリスト様だというわけです。それでそういうふうにこの見えないという状況が今日世界の最大級の問題になってしまっているわけですね。これは聖書の真理が見えないところから来ていると。その点でクリスチャンは聖書はああいうような問題に対して何と書いてあるのかをぜひ知っておく必要があるわけですね。そこで、ちょっとだけ他の方々にもですね、あるいは質問をされたり、あるいはああいう新聞とかテレビでみんなが武力攻撃やれやれ賛成や、なんかアメリカ国民の 90% 近くも賛成したりとか、そういうふうなことを言ったら本当にですね、あっちが正しいのか、戦前水槽ですね、50数年前戦争あれ絶対ダメ、中国の戦争あれ侵略だと思っていた人、軍部の中にもあれは中国の人書いてたらダメだと、その人までバーッと押し流されたんです。そして平和主義が言いよったらですね、一遍に速度掘り出される。ですね、平和主義ってのは犯罪になるんですね、非国民だということで、さっきのところもそうです。イエス様が本当に救い主だと、光を与えてくれたんだと告白したらですね、途端に街道から掘り出される。街道は生活の中心だったわけですから、そこから掘り出す、あらゆる不便な不備ということが起こるわけです。現代もですね、あの政府の方針間違いだといった場合によってはですね、掘り出せるかもしれないですね。そういう時代にたちまち、あれからわずか1週間2週間になってしまったわけです。歴史というのは繰り返すわけですね。そういうことで私たちもそういう聖書が一体何と言ったのか、何千年も伝わってきたこの聖書は何と言ってるのかと、 そういうことをぜひとも知っておく必要があると思いますね。これは、まあ、いくつかの箇所よく知られた、今でも何度も挙げた箇所がありますが、まだそういうことをあんまり知らないという方ももしかしたらおいでるかもしれませんし、私たちも繰り返し知らなきゃならないので、簡単にですね、開けるだけにしておきます。エペソの6の10人ですね。エペソの信徒の手紙6の10人です。6の12ですか？新約聖書。ここでですね、私たちの戦い、これは神とキリストを信じる人っていうんですね、の戦いは血肉を相手にするものではないということです。血肉って目で見える人間を相手にするものではないということなんです。だからアメリカ全世界の人、あるいは日本でももうホイストが増えつつありますけども、オサミンランとかいったですね、あ特定の人間とかいうものでは決してないと。キリストを信じる者の本当の敵というものは、そういう特定の人間ではないということなんですね。それは目には見えない悪の霊が戦いの相手なんだと。だから目に見える人間をいくら殺そうともですね、殺したらまた大きな悪がそちらに取り付くわけなんですね。殺した側の方に取り付くわけです。同じことになる。じゃあどうしてそれが見えないのか。ベトナム戦争であれだけ間違った戦争をしてですね、膨大な量の無実な人を殺して病気にしてしまったりした。今度またアフガニスタン行ったら、ソ連でも10年かかっても次に撤退したんです。無数の人をですね、犠牲になった。今度はあるいははるかに難しいわけです。20年かかってもできないとも言われてですね、今度は全世界に波及するとも言われて、そういう大きな大変なことになる。そんなことを全部撤廃してアメリカ人がみんなが祈ろうと、彼のために祈ろうと、亡くなった人を祈ろうと、悪の霊のが撤廃されるように祈ろうと言って、みんながアメリカ国民が一生ここにしているように霊の武器を持って祈ることこそがですね、そういう全ての犠牲をなくする道なんですよね。それが聖書の道なわけです。そのようにしてアメリカ国民みんながですね、必死で祈ってですね、ああいうふうな悪いことをする人たちはどうか神様がですね、裁き、そしてそれを支配している悪の霊を除いてくださいと言って、そういうふうな相手を殺そうとするように、武力攻撃で全部世界を巻き込まれるようなことにしようとするのでなくって、みんなが祈ったら神様が大きな力を発揮される。たった一人でも本当に祈ったらですね、大きな変化が起こるわけですね。もしも彼らがですね、いわば破れかびらに反撃して核のミサイルでもですね、ソ連が解体するときに100個ものですね、核弾頭が失われたと、見つかってないと言われているわけですね。核弾頭ミサイルですね、どこでも打ち込むようになったらどうするのかと、そういうですね、誰も想像ができないような原発に打ち込まれたできないようなことすら危険性が生じるわけです。そういうことは一体見えないのかと、みんな見えないわけです。本当に不思議なことですね。現代の極めて不思議なことはそういうことなんです。これは2000年も前からですね、本当の正しい道はそれ違うんだと、血肉、特定の人間やそういう見えで組織ではないんだということを宣言して、本当にこれを信じて歩んできた人もまたたくさん、そしてそういう人たちがこの本を支えてきたわけです。でも絶えずあのようにですね、自分が任期を得たいと、 もしここで死なんだら国民に自分の選挙でもあるいは別の変えられると、それは怖い。戦争を起こしたといつもそうなんですね。一般の民主が当たったらですね、それ反対の真理を言った自分がその首相になりから突き落とされて、それが嫌だ。それであのように莫大な数の人たちを巻き込むようなことまで平気ですると、戦前もそうだったんですね。そんな一人の人たちは自分たちのメンツを立てるためにそういうことをして、無数のアジアの人も殺しに至ったわけなんです。だからもう国民のためとか何でもないんですね。まあ、そういうようにですね、聖書の原理というのは極めて明確なわけです。血肉に対するものではないと、そのまま役に立たないということなんですね。それからもう一つ、これはもうよく知られたイエス様の言葉ですね。マタイの福音書の五章ですね。五章の43。新約聖書マタイの福音書五章の43ですね。これもあなた方もって、これ一般のユダヤ人ですね、聞いている教えられている通り、隣人を愛する、大切にする、自分の好きな人、自分を大事にしていくことは大切にする、けど自分に悪いことをしたり言ったり嫌なことを言う人、敵は憎め、これも本当にもう自然の人間は誰でもそうですね、みんなそうだと思います。自分をよしよしって頭に入れてくれる、何か物をくれる、それだけを愛する、そうでないものは憎む、これもこういうことになるけれどもって言ったわけです。しかし私はイエス様は全然別なんですね。そのような悪いことをする敵のために祈れと、ここで愛するっていうのは好きになると全然違うんですね。彼らの悪い心が取り去られるようにと祈れと、祈りこそがキリスト者の武器なんだというわけですね。これが基本になっているわけです。これと正反対ですね。愛に5000人、6000人で愛に無駄に殺された。だからやっつけろって憎しみをたぎらしてですね、今の物資も気をつけて引きつけてきたんですね。かっこいい演説とかやってですね、みんな守りたれる、やれやれやれって違うんですね。あの憎しみにどんどん火をつけていっているんです。日本の小泉さんとかそんなもそうですね。みんなそうです。そういう憎しみや煽りだって火をつけて、そしてやれやれと。で、莫大な金をですね、要求額2倍もの金をですね、本来して2倍もの金をアメリカの国がパーッと出そう。そういうふうに今なってきつつあるわけです。こういうような時にこそですね、私たちはキリスト者というのはキリストにつくものなはずなんですね。キリストはこれだけ明白なことを言っているのに、これと反対に憎み倒せと、やっつけ殺せって一体何がキリスト者なのかということなんです。そういうことですから、こういう時にこそ私たちはですね、そのような目の見えないようなことではなくて、イエス様によって光をいただいて、ここにあるんですね、その真理を見えるようにさせていただきたいと。そしてそういう困難な時代状況の中にあってもですね、そういう聖書的な真理を言うべき時に言うと、そういう力をこう与えられたというわけです。以上です。しばらく黙想をします。